ようこそ消え張る心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木希恵、ボイシーパーソナリティの大石春が読み解いていきます。ということで、希恵さん73回目よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、前回、サリバン先生という、あの盲目じゃない方の心理学者のサリバン先生で、対人関係について触れていきました。じゃあ今日は何をするかなんですけども、これを踏まえて、サリバン先生がですね、概念として、作っている、仲間関係に関する、こういうものがあるんだよっていうのを紹介していきます。で、これ多分子育てにも生きると思いますので、あの皆さんどうぞお楽しみに。では希恵さん、この対人関係論として、思春期、全思春期に見られる、なんかこう対人関係構造を示す言葉があるんですよね。これは何なんですかね。
他者の関わりの軸を見て、サリバン先生というかね、サラバンさんが発達論を唱えているわけですよね。で、全思春期ってなるとギャングエイジかな、もうちょっと前ね。で、思春期チャムですよね。チャムエイジ、チャムグループ。で、その後ピアグループ、大学生ぐらいですかね、ピアグループで、そういうのを全部、経て自己概念、自己形成、価値観を形成していくっていうような考え方ですね。
これは発達心理学の一部になるんですか、
ね。そうですね、発達心理学の範囲です。
じゃあ、ギャンググループから見ていきたいと思うんですけど、
そうですね、
これは小学校、中学年から高学年ぐらいの、
そうですね、
どういうグループなんですか。
これはまああれだよね、スタンドバイミーの世界だよね。
あんな感じ、ね、スタンドバイミー見たことない世代もですか。
そうか、そうスタンドバイミーとか、あのグーニーズはまさにこれだと思うんですけど、ある、何人かのね、特定のね、仲間を作って、その仲間で共通の言葉を使ったり、その仲間でルールを作って、そのルールにね、合う人たちだけでいつも集まってたりとかっていうのが、ギャングエイジの、に作られる特有のギャンググループですね。だいたいなんかこうね、あの入るときに何か言わないといけないとか、なんかありますよね。だいたいね。
結束力の強い、仲間意識の強い集団ということで、男子だけっていうのが多いんですかね。
そうですね。あのだいたい同性グループが多いと思いますね。特に男の子に顕著ってなってますけど、ちょっとまあ今調べるとまた違うかなとは思いますけど、
これはその独特のルール、例えば暗号とか、なんかみんなでこう、お揃いの何かを持っていたりとか、そういうのがあるってことですね。
そうですね。あとその中で役割分担、こういうのはお前得意だよねみたいな。だから結構昔の映画とかそういうの多いなと思いますね。僕らの7日間戦争とかもそうだし。
あ、そうですね。あれもずっこけ3人組
とか。あ、ずっこけ3人組もね。あれもギャンググループですね。
あれ、忍たま乱太郎も。
忍たま乱太郎も。そうですね。ああいう感じかな。じゃあ、
特徴としては遊びが中心で、数人のグループであり、閉鎖性が高いってことですね。
そうですね。
我々意識っていうか。
そう、仲間意識が高くて、で、独特。だから、親からちょっと自立し始めた時に、親とは別の独自の自分たちのルールを作っていく、練習みたいな感じですよね。社会、小さい社会を作っていくって感じのグループですね。なんか、今まで親の言うこと聞いてた生活から、ちょっと友達同士で自分たちだけのルールを作って、小さな社会を作っていくっていうような感じですね。
この親や教師と言われる大人たちから離れて自律的に行動することで、青年期に向けてのこう基盤となるような、知識とか態度とかを身につけていくグループっていう理解でいいですかね。
そんな感じですかね。
で、これギャングエイジっていうのが、このギャンググループとリンクしてると思うんですけど、ギャングエイジっていう、多分うちの長男とか小学校4年生ちょうどこのぐらいの状態だと思うんですよね。仲間意識が芽生えていたり、大人から干渉されない団体を持つってことで、でも今の子ってその秘密基地作るとか、終わってこう公園でなんかするって結構難しいじゃないですか。でうちの長男見てると、これね、うちの長男スクラッチするので、プログラミングの、スクトモっていうのがいるんですよ。スクラッチを、リアルな友達はリア友っていうらしいんですけど、リアルな友達の中で、スクラッチの中で共有し合う友達をスクトモっていうらしくて、なんかこれ似てるなと思ったんですね。
いや、そうですね。なんかうちの子もマイクラするんですけど、ちょうど4年生とか5年生の時とかは、なんか誰かのサーバーに集まって、みんなで何か作るとか、 なんか、うんうん、やってたりとかして、なんか勝手に人んちに放火したりとか、なんかそういう。
マイクラのね。
マイクラの中でね。リアルじゃなくて、ね。そうそうそうそう。でもその中で、なんか、つながりがある友達と、学校の友達とまたちょっと別だったりとかして。うん、そういうのはありかもしれないね、うん、オンラインで、
うん。現代版だとね、秘密基地作ってると、ね、公園で作ってると怒られちゃうから。
そうですね。本当にね、そんな暇ないしね。公園作ってるとね。そうそう、うん、
でこの頃中間反抗期とも呼ばれて、うん、ちょっと乱暴な言葉遣いだったりとか、うん、あと嘘ついたりとか、うん、なんかこう親に対して離れていく秘密を持ったりする時期なんですよね。
うんうんうん、自立が見られる時期ですね、だんだんね、うん、
なるほど。自分じゃあ、うん、続いてのグループを見ていきたいと思います。続いて、うん、チャムグループっていうの
があるんですよね、う
ん、これは中学生ぐらい、全思春期ぐらい。
そうですね、中学生高校生ぐらいかな。
これはどういうグループなんですか、ね、
うん、こうなんか友達なんだけど、同性同士の友達とかですごく、なんだろうな、親密性の高い、うん、で、そこでなんかこう自己効力が 何をやったかとか、なんだろうな、私のイメージだと恋人同士のような友達関係みたいな感じのイメージですけど、うん、ですごくこう特有な結束性の高い密接な友人関係みたいな感じですね。
あのトイレに一緒に行こうとか、うん、一緒のキーホルダーつけようとか、うん、そういうのを女子が中学生ぐらいでよくやるじゃないですか、うんうんうんうん、あんな感じなんです
ね。そうですね、見た目でそうやって分かる場合もあるし、そういうのやってるのとは全然違う。で、なんかもっとなんだろうな、例えば他の子が読まないような漫画をやり取りしてたりとか、
うん
、うん、推しが一緒だったりだとか、そういう感じで。
交換日記みたいな。
あ、そういうイメージかな。うんうんうんうん、ですね、そういう感じのなんか友達付き合い、うん、
友達付き合い、うん、これを児童期までにできていた人格形成の、うん、こう歪みを修正させるというか、
うん、
こう思春期における友達付き合いの性質として、なんかこう親密度を増しながら、こう様々な影響を受けて自己を発達させていく時期っていう風に、
そうですね、
サリマンさんが書いていて、
うんうん、
これが必ずないといけないんですかね。
必ずではないと思うんだけれども、ない人もいるよね。
私ないんですよ、こういうの。
あ、そうなんだ、うん、
うん、
ない人もいると思うよ、そんな密接な友達とか。
Kさんありました？中学生ぐらいの時。
私は中学は、うん、中高ある。でも喧嘩というかいさかいとかも結構するんだけど、うん、
あ、でもあるかも、うん、あのあれですよね、特定の友達とずっと一緒にいるみたいな感じってことです
か？そう、そんな感じ。なんか心がすごいつながり合ってるような感じの友達。
それない、
ちょっと違う。
それはない。いたのかな、つながってると思われてたのかな。
思われてたかもしれないね、自分が思ったかどうかは別としてね。うん、でそういう感じ、より親密で、なんか自己効力感、私がこういうことするとこの人の役に立てるよねとか、そういう風な感じのことを感じたりする。で、彼女がこうしてくれるから自分はこういう風にあれるみたいな、そんな感じの友達関係。うーん、でもない人もいるんじゃないのかな。
ない。
いいと思う、別に なかったからどうかっていうわけでもないので、うん、そうそう、絶対ないといけないわけじゃないから。
なんかでもなんか中学生ぐらいの時に、
うんうんうん、
一部の友達とおやつを作ってきて、
うん、
部活の終わった後とかに食べるみたいなのが流行ってた気がします
。へ、うんうん、面白い。私それ高校生の時やってたわ。そんな感じのこと。うんうんうん、でもそんな感じかな、
うん、そういうのでもすごいめんどくさいと思っちゃう人。食べたけ、今自分で好きなの食べればいいじゃんと思った。
なるほどね。私わりかしそういうのあんま考えずに楽しめる方なんだよね。そうね、うん、でもそういう風なことでもない人もいる。でも面白いのは、その男の子の方はギャングエイジで、女の子はチャムグループで、こうね、うん、順番が後から来たりとかするところ面白いかな、
うん、女子のこういうの、
女子のこういうのね、
女子のこういうのって大概なんか殺人事件とかに結びつきます
。確かにね。そうだね。
ただあのポジティブな話すると、うん、この時期に自分の行った行為が他者や社会に少なからず影響を与えてるよっていうような、うん、まあ、要は関係性の中で自己効力感を持つことができるので、うんうん、アイデンティティの形成には重要っていうふうにされて
るんですね。そうですね、まあ、だから自分の役割持ってこれやるみたいなのが生まれてくる場所ではあるかなとは思いますけどね。
うん、なるほど。あ、私これ思い出した、なんで私これ感じないのかなと思ったら、うんうん、私中学校2年生ぐらいの時に、
うん、
親があの家買って引っ越してるんですよね。
ほうほうほう、
だから
中2なんだ、うんうん、
歩いて 学校に行けなくなって、一、うん、人でバスに乗って帰らなきゃいけないみたいなので、うん、な放課後そんなに遊べなかったっていうの
があるかな。なるほどね、
はいはいはい、通学していった子たちと同じとこに行かない、
うんうん、あかもしれんね、放課後早く帰らなきゃいけんとか、
そうそうそう、うん、じゃなかったかなって記憶にあります。
そうね、私はどっちかというと高校の時がこんな感じかなとは思いますけど、
なるほど、
そうそう、
じゃあ、
う
んうん、続いて、うん、はい、最後のピアグループに
行きた
い、
ね、
はい、これ何なんですか。
これはあの異性関係なく、同性異性関係なく、結構男女混合で年齢にも幅があって、お互いに価値観とか理想とか話し合ったりとかする仲間グループ、もっと広い結構自由な感じのイメージですね。入り口も出口もなんか、その前の、チャムとかギャンググループとかはわりかし閉鎖的、もう結束が強いし閉鎖的、人は入れないみたいな感じだけど、ピアグループの方がわりかしあの違うよねってところも認められるし、こう出入りが自由な感じ、サークルみたいな感じですかね。
これ青年記号の友人関係ということで、うん、まあ異質性を認め合うことができるので、うんうん、男女混合でもいいし、年齢にもちょっと幅があったりする可能性があるってことなんですね。
目的とか目標とするものが違ってても仲間で折れるみたいな感じですね。だからチャムとかギャンググループとかはもっとそこがすごく潔癖的な感じなんですよね。潔癖症というか、あの目的とか目標とかあるべき姿がわりかし共通じゃないと一緒にいられないみたいな、なのでそこで齟齬が起きると仲違いになってしまったりとか、うん、そういう感じになっちゃうかな、うん、
なるほど。多分チャムとかそのギャングを通じて、うん、その閉鎖的同じ価値観であることを乗り越えてきた人たちが、うん、違う価値観もあっていいんだなっていうことをここでこう獲得していくんだと思うんですよね、ピ、うんうん、アグループの中で。実際だって幼児期の価値観って大人、まあ、要は親の価値観とか結構反映してるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、でそれで思春期ぐらいあれ違うんじゃないみたいなことに気づき始めて、うんうんうん、そこから仲間の価値観っていうものをインストールして、うんうん、で自分なりの価値観っていうのが形成されていくから、うんうん、これはこれでまたその成長において、うんうん、段階を経てきたものとして成り立ってるんだろうな、
そうですね、なんとなく OS アップデートな感じしますね。
そうですね、うん、異質性をぶつけ合うと、うん、チャムとかギャングだと崩壊してしまうけど、うん、異質性をぶつけ合うことによって、うん、他者との違いを感じつつも自分の中でそれをちゃんと消化できる年代ってことですね。
そうですね、うん、そこがね認め合ったりだとか応援し合ったりだとかできる感じですね。
これピアグループはどうですか、ありましたか。
ピアグループはどうだろうね、でも高校の部活とかは多分こんな感じだったと思う。ハルさんはある？
私高校、うん、高校かな、大学とかもまさにこうだと思います。
男女
混合、年齢もでもなんかしょっちゅうみんなでいるみたいな、
そう、ね、
学部も違うし、
うんうんうん、
でもなんかサークルでみんなで気があって、うんうん、大学生めちゃくちゃ楽しかったですもんね。
私女子大だからちょっと違うんだ
ね。あ、そっか、うんうん、そうですね、
そう、他大学とのサークルとかがつながりがあればね、やってる人はそんな感じ。
大学はこんな感じですね、
うんうん、
後輩もいたり、
うんうん、
でも結局なんか仲良くなる 5,6 人でいつも一緒に遊びに行ったり、
うんうん
うん、でもいなくなったり、うんうん、でもバイトがあるとか、
うんうんうん、
でも進路は結局みんなバラバラとか、
うん、そんな感じよね、うん
うん、
そうそう
そうですね、
そういうのかな。なんか映画で言うと何者とかはこれが崩壊していくのか分かってますよ。
浅井亮さん、
浅井亮さんね、うん、
はい、
ね、こんな感じかな。
でもこのピアグループ関係の小説とか結構ありますよね、う
ん
う
ん、これは結構あるんじゃないのかな、うん、あのなんか青春群像的なのはこれに近いような気がしますね。あんまり青春群像的な小説を私は読んでないのかもしれんけど、うん、
私ね作者の名前はなんか浮かんでるのにパッと今出てこない、うん、もうね年取ってるね。
それあれ本当にね思い出したいやつ、あれよあれみたいなのが、ね、引っかかって出ないあるね。
でもあれよあれ
あれねみたいなやつ
あれあれ
そうあれあれでも、ね、
でも、
うんうん、
いわゆるあの、うんうん、エンターテインメント小説系ってこういうの多くないですか、
うん、そうですね。でもわりかしこれってなんか結構長期間あるんじゃないのかなと思うんですけどね。今このサリバン先生が言った頃より年が年代がだいぶこういってるから、年が経ってるから、うん、年月経ってるから私たちの精神性がこの頃とは違うっていうのもあるのかもしれないんですけど、モラトリアムとかも経て、うん、 今もなんだろう作ってるグループってわりかしこんな感じじゃないかなと思うんですけどね。
うん、なるほど。
うん。
まあでも確かにそうですね。
ね、親の価値観とかと揺さぶられるのはまだもうない
けど、
ね。
思い出した、うん。吉田秀一さんの小説とかこういうの多くないですか。
ああ、そうだね。
出てきた。
そうだね、そうだね。うんうんうん。
誰だって。江國香織さんもあるけど、江國香織さんはもうちょっと年取った、
うん、
こう、ね、年齢が上がってからの人が多いですよね。
うんうん、ね。
そうそう、誰だろう誰だろう誰だろう誰だろうと思ってた。浅井亮平さんも、うん、そういう小説多いですね。
こういう感じの小説書いてるね。
うん、うん、確かに。
なんかそんなのを経て、うん、私たちが独自の価値観とかを作り上げていくっていう風な感じで、そのサリバンさんの言ってるのは、いろんなものの寄せ集めというかモザイクのように自分ブロックを積み上げるように自分っていうのを作っていくんだっていう風な考え方がすごくそう出てるなと思いますね。個人のね、
そうですね、
うん、
ギャングからピアへ、まあ、チャムからピアへって、うん、こう成長していく中で、
うん、
児童期って単に遊べるとか仲間意識みたいな、うんうん、こう結束だったけど、うん、個々は違うものなんだっていうことを関係の中で構築していって、自分なりのこうアイデンティティを確立していく、うん、で、まあ、成熟した人間関係を持てる人間になっていくっていうことは、
うん、
とても健全な発達としては大事なことなんでしょうね、
うん
うん、
そうですね。だからこう小さければ小さいほどお揃いとかそういうのに多分なんかああ一緒みたいなので盛り上がれてたのが、だんだん違っててもわあそれ違う面白いねってなるようになっていくっていう風なこう発達の度合いとかも見えるかなと思いますね、
うん、ちょっと全然関係ないんですけど、
うん、
この最後のピアの部分で、うん、その男女の間に友情は存在するかってよく聞いたんだけど、それはどう思いますか。
するんじゃないのかな。
だいたいフロイトから言わせると絶対性欲が絡むから、うん、
ない
って言いそうじゃないですか。
フロイトはないっていうね、絶対ね、うんうん、そうだね、フロイトさんはないっていうね、
うん、
リビドーがとか言ってね
そうそうそう
言いたいだけだけどそうそうそう、でもそれこれはあるんじゃないのかなと私は思いますね、
うんうんうん、私もあると思いますけどね、
うん、結構なんか、うん、例えば会社に入って同期の人とかってこういう感じの仲間付き合いなんじゃないのかなと思うんですけど、私はないから分かんないけど、ね、こっから発展して家族ぐるみの付き合いになったりとかするじゃないですか、
うんうん、私だって今でも仲いい同期、うん、一番仲いい人って男の人なんですけど、
うん、あそうなんだ、うん、
しかも年もね陰性だから彼は上なんですよね、
うんう
ん、でも奥さんも子供も含めて仲いい、
うん、うんうんうんうん、
キエさん知ってるよ。
ああ、なるほどね。
長い。
うんうん、とても素敵な方。
そう。親父って呼んでるし、お前も年取ったなって言われるけど、でも20代の頃から知ってるし、
うんうん、
あと大学の時も、私は、共学だったので、
うんうん、
今でも、ご家族含めて知っている人たちと、うんうんうん、なんか、そういう人たちにじゃあ恋愛感情があるかって言ったら、そういうのは全然ないので、ちょっと違う、
ね。
うんうん、違う仲間意識って言われると、まあ仲間意識
だな、ね。そうだね。なんか戦友みたいなところあるじゃん、なんか私高校の部活の友達はそんな感じなんで、今でもバーベキュー行ったりとかするけど、
うんうん、何部だったんですか。
私はマネージャーだけどテニス部だったので、ね、部員はみんな男子だからさあれなんだけど、
すごい、
そうそうそう、そうなので、なんか戦友的なね、なんかあの時あれ大変だったの頑張ったよねみたいなのがある感じかな。
そうね、うんうん、そういうのすごい覚えてますよね。だから、うん、なんていうんですか、利害関係がないスポーツとか、
うんうん、
利害関係がないなんか 部活、うんを通じた趣味、うんうん、まあ、部活じゃなくても趣味とかでも、
うんうん、
なんかあの時ああいうことあったよねみたいなのってすごい記憶に残りますし、
うん、
そういうものが私たちの人格形成になんか寄与してるんだろうなっていう、
うん、そうですね、うん、これでも私なかったんだけどって言ってショック受けてる人がいるかもしれないですけど、どうしたらいいんですか。
ピアがなかった、
ピアがなかったとか、
それないと思ってるだけじゃなくて私のチャムと一緒で
かもしれないね、
あでもね、最近ねこういうの気づけない子いるもんね、
う
ん、
あそうそうそうそう、自己認識というか自己知覚がなんかそこじゃないところで止まってるのかなと思ったりはしますけどね、うん、
これ大学行って全然友達と喋れない、うん、できないってこうコロナでめっちゃ増えたんだと思うんですよ、うん、
あなるほどね、うんうんうん、
なんかたまたまいつも授業で会う人とかが存在しないわけじゃないですか ね、 いない
もん
ね、うんうん、食堂でよくあそこに座ってる人とかいないもんね、
うんうん、で電車の中でめっちゃ会う人とかもいないもんね、
そう
意図しない関係が少ないよね、確かに、
そう、うん、だって私も食堂のあそこに行ったら大体誰かがあそこに座ってるっていうのを今でも覚えてますもん、
うん、なるほどね、あでもそういうのあるよね、うん、研究室とかではあったな、 なんか誰かおるよねみたいな、
誰か、あとピアグループの人たちが大体ここかここにいるみたいな、このメンバーがみたいなのとかってなんかちょっと精神的に、その心理的な安全じゃないですけど、ここで行ったら何かを喋ることができるとか、ここに行ったら誰かが待っていてくれるみたいなのって、結構人にとってはすごい大事だと思うんですよね。
そうだね、サザエさん的なね。
そうそう、そういうのなくなったわけじゃないですか、コロナで。
そうだね、本当本当。
ね、長いすると怒られるしね。
そう、本当ね。喋ると怒られるしね。そうだね、それはあるかもしれない。なんか意図してじゃないと人とコミュニケーション取らないじゃん。この喋りかが意味があるかないか、情報
と無目的がダメってことですよね。
そうだね。そう、私たちのこの収録前のおしゃべりみたいなのはさ。
私の収録前に1時間以上喋ってますからね。
無目的なね。
収録しなされって言われた。
本当ね、コンさんごめんねって巻き込んで。
ごめん、巻き込んで。
だけど、はい、ああいう、なんか、なんだろう、目的のないおしゃべりとか、目的のない集まりみたいな。
雑談ですね。
が、すごい減ったのは、あるかもしれないね。また増えてくるといいね。このね、
そうですね。なるほど。でも、これによって、こう、私たちは人格を形成してきていて、かつこの対人関係というのはとても大事で、 お子さんを今育てている方って多分ギャングエイジとか悩むと思うんですよね。
そうだね。
でもそれもまた彼らにとってはそれがないと成長上、発達上ちょっと困ってしまうんだよ。私たち親が困ってもこれは発達上大事なものなんだって思うと、
そうだね、
子育てがちょっと楽になりますよね。
学んでるから、だから親と違う価値観取り入れていかないと、普通に考えて生存的にやばいじゃん。
そうそうそう、
種の保存としてね。だから親と同じ価値観しか持ってないと生存可能性がやっぱ下がっちゃうので、やっぱこうそれをいろんな価値観取り入れるっていう仕組みとしてもギャングエイジも必要だし、ギャンググループも必要だし、チャムグループも必要だし、まあ絶対ないといけないかとかっていうのは分からないけど、あって、そこでいろんな価値観とかいろんな他人軸をどんどん取り入れて自分を作っていくっていう過程なんだなってなると、子どもの交友関係に口出しするとかっていうのがなんかあんまり意味をなさないってことが分かるかなと思いますね。
なるほど、よく分かりました。じゃあサリバンさんはいろんな、まあ、出生から含めていろんな歴史がある中で、この対人関係が、人格形成においてはとても大事だっていうことを説かれていて、私たちの今の生き方においてもそこに根付いている部分があると思いますので、皆さん面白く楽しめたんではないでしょうか。
そうですね、なかったなと思ったら今から作ってもらった
ら、今からでもまだ
間に合うかな。
人間ずっと死ぬまで発達してます
から。そうそうそう、でも昔から考えたら倍ぐらい人生伸びてるじゃん、って思ったら40歳ぐらいでピアグループとか作ってもいいよねと思ったりする。
ああ、そうですね、絶対趣味でそういうのしてる人たちもいますしね。
ハルさんもコミュニティ作ってるじゃん。私もまあ何かしらやってるけどさ、ああいうのって結構近いのかなと思ったりはしますね。
なるほど、
大
変勉強になりました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、今日はここまでとなります。この番組はですね、毎月1月9日に更新をしていますので、どうぞ Spotify の方をフォローください。 Spotify の独身配信になっています。また公式の Twitter アカウントがあります、キエハル心理学ラジオ、こちらで、メンションをつけていただいたり、ハッシュタグで感想等をつぶやいていただきますと、私たちがいいねをしに行きます。また質問などご意見などありましたら、公式の Google フォームがありますので、こちらにご意見等をいただきますと私たちがお返しをしますので、どうぞお楽しみ。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。キエさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。